引き続き質問順2番、6番関忠夫議員の一般質問を許します。
はい、6番関です。
それでは6番関忠夫議員に質問事項1について1回目の質問を許します。
はい、今回は私の一般質問として、遠距離からの関係とか、あるいは湯沢駅に自転車の設置場所を設置してほしいというような内容を含めております。最初に高校に通う高校生、電車通学を余儀なくされているわけですけれども、湯沢駅まで、通いについては2キロ以上の生徒は高校において自転車で駅まで通っていいよというような許可が出ているという話です。湯沢駅まで自転車で行っても自転車の設置場所がなくて困っているという保護者の声が来ております。またこの案件についても雨が降ったりいろいろ気象条件によって変化もしますが、その自転車置き場が今設置されていないため、当期間南越後交通の臨時の場所でしょうかね、あの辺に認めているわけではないんですが自転車がかなり置いてあります。当然観光客もそこを通過するんですが、風が強い時は何台もの自転車が横出しになっていると、景観上あまりよろしくないなというふうに私も見ております。通学する高校生が安心して通えるように湯沢駅に、長年の要望であります自転車置き場の設置をしていただきたいと。これは中学生を卒業し高校生に進学した子どもたちの親でもありますが、前々からやはりその高校に通う子どもたちのために保護者から町にあるいは関係者についても自転車置き場を設置していただきたいということで要請をしてお話をしてきたというふうに伺っております。当然町当局としても何もしなかったというわけではないんでしょうけれども、もう一度関係機関と協議をしていただき自転車の置き場の設置をしていただきたいというふうに考えますが、町の対応を伺います。
はい、6番関忠夫議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは関議員の1回目の質問にお答えをいたします。越後湯沢駅への駐輪場設置の要望につきましては、平成19年11月に六日町高校、八海高校、湯沢商工の3校の PTA 会長及び校長から要望書の提出がございました。当時越後湯沢駅と駐輪場設置の協議をいたしましたが、良好な設置場所がなく断念をしておりました。しかし駅周辺に自転車の置き場がなく困っていることは確かでありますので、越後湯沢駅と再度協議し自転車置き場設置を目指して検討してまいります。このことについては私も議員の時に一般質問をした記憶がございます。今日朝駅のその駐輪の状況を見に行ってまいりました。議員ご指摘の通り、南越後の案内所の前に22台止まっておりました。また前の朝日さんのビル跡のところに投げ捨てられた自転車、潰れた自転車が8台ありました。また中央水産の前に1台、トイレの右脇に1台、通行24台の車が止まっていたわけでございます。今ほどこのように設置を目指してというお話をさせていただきましたけれども、場所的な事柄を含めてですね、どのような形がいいのか、この私も質問したときに浦佐の駅の駐輪場を見に行ってきた経験もあります。今一度ですね、駅と まあ、協議を進めて、先ほど申し上げた通り、駐輪場の設置についてを目指していきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
省庁の答弁が終わりました。6番関忠夫議員に、2回目の質問を許します。
はい、ありがとうございます。町長も議員時代に、まあ、いっぱい質問したというようなことも踏まえて、平成19年11月、まあ、6日町8回、いろいろ関係学校の校長より、まあ、そういう要請もあったと、まあ、その時には非常に設置場所に対して、まあ、協議したがなかなか難しいということで、いい結果が出てなかったというようなお話ですが、まあ、これからも子どもを育てていく上では、必ずその今の教育上の関係で、三日町、塩沢、あるいは十日町と、遠くは長岡までという高校に通う子どもたちが出てくるわけです。まあ、今まで、協議してきたら難しいという中で、今後、今現在町長の考え方としては、町、そして、湯沢駅と協議をして何とか設置をしていきたいという前向きの答弁をいただきました。ぜひまあ、この設置が早く行けば早く行っただけ保護者も安心できるわけなんで、まあ、協議内容あるいは協議してどこにするかっていういろいろな問題が出てくると思いますが、もう一度お伺いしますけれども、本当に保護者のお父さんお母さんをはじめ地域の訪れる観光客にも醜い格好やさらけ出すようなことがないように、前向きに、検討し、早期に、実施していただきたいと思いますが、もう一度答弁を求めます。
はい、6番関忠夫議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは2回目の答弁をいたします。今ほど言った通りですね、駅とは、まあ、市販線というような問題もあって、その駅の市販線というのは、まあ、ご存知だと思いますけど、駅からその駐車場に至るちょっと前のところを市販線と、まあ、言うわけですが、そこのところに止められると、その駅とすると、まあ、歩行する人たちに、まあ、大変迷惑がかかるという、まあ、言い方というか、そういう、まあ、指摘があるわけですよね。だから前にはその中央水産のところにというようなことを私一般質問の時に、まあ、お話しした覚えがありますけれども、当時はあそこの今の案内所のところよりも、その駅の建物にこう置いていくというようなことが多かったんですが、先ほどお話しした通り2台しかなかった。多分その2台も多分高校生ではなくて、あの駅を利用している人たちがあそこに置いていったのではないかというふうには推察をするわけです。で、まあ観光の街としてですね、やはりそういう形であそこに、まあ、でも整然としておりましたから、あの近くで、まあ、協議をしてできればということを考えておりますが、これはすぐに、まあ、実現をすることを目指していくわけですけれども、まあ、すぐにできるかというようなことについては、これからまたどういう形がいいのかを考えていきたいと思いますが、まあ、塩沢商工にも44人、六日町にも60人、八海34人、まあ、国際情報12、小出22、堀之内5というようなことで、まあ、かなりの人が、まあ、湯沢駅だけではないと思いますけれども、まあ、利用をいたしておりまして、今ほどの実績では22台というのが止まっていたわけでございますので、そこのところを考えてですね、関議員おっしゃる通りですね、子どもたちのそのこともあります。合わせてやはり観光の町湯沢としての表玄関ということがあるわけでございますから、そこのところを踏まえた上ですね、協議を進めていきたいとこう考えております。以上です。
町長の答弁が終わりました。6番関忠夫議員に3回目の質問を許します。
はい、まあ、関係機関と協議をしていただき、まあ、早めに設置場所を設定し、たいという考え方だったと思います。ま まあ、一日も早い自転車置き場の設置を求めて、1問目の質問があります。
はい。それでは6番関忠夫議員に質問事項2について1回目の質問を許します。
はい。やはりこれも高校生に関わる問題なんですけども、まあ、ご当地湯沢は湯沢本町をはじめ、国道17号線沿いでは朝会あるいはその県道線で行きますと土であるというような、まあ、遠距離から通う高校生がおります。今年の冬なんですが、ある保護者からバス代と電車通勤を子どもたち、うちは2人してるんだけどもとても大変なんだよなという相談を持ちかけられました。まあ、ちなみに消費税が 5% の時代なんですけれども、3ヶ月定期でバスが38,000円、電車が15,000円、合わせて53,000円という、まあ、定期代が一人当たりかかっているというような話を伺いました。そうかってこの定期代が、大変だから親が送っていけばいいんだけどそういう時間もないから本当に大変なんだよなという話を伺いました。やはり確かに湯沢駅まで遠い距離に生活している人たちは何かとやっぱり不便が先行しているのが現実です。まあ、そこでなんとかその通学定期を購入していく上で、まあ、保護者の負担が多くあるから町からなんとか少しでも助成はしてもらえないかというような相談の声がありました。湯沢町で生活し子育てをしていく上で生活のしやすい環境にしてもらいたいと、遠距離在住者には高校に進学させるにも大変な苦労しているというふうにまあ感じました。保護者の中には個人的に送迎をしている方もいらっしゃいます。これは電車の時間あるいはバスの時間があって十日町総合なんかの場合は遠距離の人が、路線バスでは間に合わないんで親がまあ3年間送迎しているというようなことだそうです。遠距離通学者に定期券購入の助成の対応をしてもらわないか伺います。
いいですか。はい。ちょっと待ってください。6番、関忠夫議員 の、の、質問、1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは関議員の1回目の質問にお答えをいたします。町民の皆様のいわゆる学校へ通っている子ども父兄のですね、まあ、その気持ち大変だという今の説明を聞いててよくわかります。ただやはりその、まあできることできないことがあるということは、まあ、ご理解をいただかなければならないというふうに思っています。まあ、バス代だけで、53,000円、これは3ヶ月ですかね、2人分という意味だというふうに思いますが、まあ、大変だというふうに思っております。ただですね、中学校の卒業後は、まあ、高校に限らず専門学校や職業訓練校、まあ、その他の道に進む方などさまざまな進路がございます。その進路は自分の将来の目的のために自らが、まあ、選択をするということになります。まあ、遠距離という方のどこまでを指しているのかはちょっとよく分かりませんけれども、近隣自治体に高等学校があるわけでございまして、その中で遠方の進路を選択した方に対して町が定期券の購入を助成するということは一般的にはなかなか町民の理解を得ることは難しいのではないかというふうに思っております。しかしながら通学者の負担軽減と、まあ、卒業生の進路の選択肢の多様性確保のためにも、まあ、通学定期の割引等について、まあ、鉄道事業者に要望してまいりたいと考えているところでございます。1回目終わります。
町長の答弁が終わりました。6番関忠夫議員に2回目の質問を許します。
はい、ありがとうございます。町では非常に、まあ、多くの人の声を聞かなければいけないし難しいというふうに今現時点では考えていると。ただその鉄拳の購入に関しては確かに、路線バスを運行している南越後交通あるいは JR 東日本の上越線これらも当然ながら高校生あるいは学生割引っていうのはやっておると思うんですけれども、まあ、その中でもまた配慮していただけるように、バス会社なるびに JR 東日本上越線について、まあ、保護者の負担軽減のために協力してもらえないかというようなことで話を進めて、もらいたいというふうに考えております。町長も前向きな答弁をしていただいているんですが現時点ではやはりこれからの進路の問題あるいは高校を選択してやがて専門大学高校か大学あるいは短大かというような、まあ、岐路に立たされる重要な時期であるというふうに話をされております。なんつってもやはり私がなぜこの質問をしたかっていうのはやはり湯沢町でも湯沢の町から浅川まで行って言いますと片道25キロ強あるわけですね。往復すると約50キロを超えるわけですけれどもやはりそういう距離感の中で親の負担っていうのは例えば朝のバスに間に合わない関係で、送り迎えをすると片道行ってこいで約50キロ朝夕だと100キロ毎日走らなきゃいけないわけです。そうなりますとやはり生活している上で遠距離の人たちは非常に大変な思いをするというのが、まあ、例を挙げるとそういう朝会っていう距離感の問題またガソリンにしろ何しろ経由税にしろ要するにガソリン価格も上がりあるいは消費税も上がりっていうようなことで親の負担っていうのは本当に送り迎えだけの問題でなく大きな負担になっているのは現実です。まあそうかってそういう問題がないようにユーザーのどっかにアパートに子供だけ置いとくというようなわけにもいかない問題ですのでまた関係、機関っていうか鉄道あるいは南越後交通だけの問題なのか含めて、町サイドで要請要望していただき保護者の負担の軽減をできるだけ、できるように、努力していただきたいというふうに、お願いをして2回目の質問を終わります。
はい、6番、関忠夫議員の2回目の質問が終わりました。要望でよろしいでしょうか。はい、それでは6番関忠夫議員に質問事項3について1回目の質問を許します。
はい、最後の質問に入りますが、まあ、公共施設の当期間全日営業ということを、まあ、表題に挙げてありますけれども新しい町長になり町長自体も湯沢に来てくれるお客様のに最大のおもてなしをしなければいけないんだとありがとうございますおはようございますの会話もしなきゃいけないんだというようなことで観光に対して力を入れております。まあそういう声が聞く中で当期間、まあ、湯沢町にはスキー場に訪れるお客様あるいは、湯沢の温泉に入りに来る楽しみにして来庁するお客様がいます。湯沢町はまあ外湯巡りっていうことで5つの温泉施設があるわけですけども、どうして定休日があるんですかとお客さんに聞かれました。やはり稼働率の高い、利用者の多いような当期間だけを限定して考えますとある施設においてはかなりの収益も考えられます。スキーをやったりボードをやったり、スキー場で楽しんだ後温泉に入ろうと思ったら今日は定休日だってっていうような話が、まあ、声にしたりまた地域住民からも関さんなんで定休日があるんだねなんていう話を、まあ、もらったりもしました。 やっぱり湯沢町は季節を限定して考えますと冬の来場者っていうのがすごく多いわけです。そんな中で湯沢町の観光は、まあ、冬期間を含め自然と温泉を楽しめる、まあ、魅力あるユーザーです。来場したお客様に楽しんでいただけるようおもてなしの接客をすることが大切だと思います。外湯温泉の冬季、営業前日営業はできるか伺います。
はい、6番関忠夫議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは関議員の1回目の質問にお答えをいたします。まあ、観光立地を標榜する湯沢町としてはお客様を大切にし満足いただくことは最重要であると考えております。しかしながら町営温泉を利用される多くのお客様は車でのご来場がほとんどのため万一休業日であっても他の浴場の利用が可能であります。またそれら町営温泉の先ほどもお話がございましたが5つの施設があるわけでパンフレットに温泉巡りのコンセプトに沿うもので町営民営の町内にたくさん存在する立ち寄り温泉それぞれをお客様から楽しんでいただくきっかけになっているものと考えております。運営の面から申し上げますと冬期間はたくさんのスキー場のお客様からご利用いただいておりますがそれでも平日は売上と燃料などのランニングコストが同程度となっており前日営業した場合の人件費は全ての経費増となります。管理人さんの労働環境も大変厳しく無給で営業する場合は新たに交代要員が必要となります。現在の体制でも交代要員の確保が難しい状況にあります。経費もさることながら人員確保が大きな問題でもございます。さらにご存知の通りいずれの施設も老朽化が進んでおり定休日はメンテナンスの日として使われております。無給で営業した場合は不慮のトラブルの対応に突然の休業で対応するというようなことにもなりかねなくかえってお客様に不便をかけることも考えられます。これらの検討課題が多く直ちに冬季前日営業に踏み切ることは難しいというふうに考えております。以上でございます。
町長の答弁が終わりました。6番関忠夫議員に2回目の質問を許します。
はい、まあ、確かに外湯巡りっていうことでパンフレットもあり、そのようにお客様にも理解をしていただき、まあ、定休日の温泉施設があれば営業しているところに車で移動してもらうあるいは利用してもらうっていうのは基本ではないかと思います。しかしながらじゃあ外湯巡りだからっていうその温泉の外湯巡り周りはいろいろの施設あるいは温室温泉の性質ですねいろいろあって楽しめるとは思うんですけども例えばの例が街道の湯が休みだからじゃあ宿場の湯って温泉に入ろうかっていう人は、まあ、むしろいないと言えるんじゃないかなと思います。観光で来ての温泉巡りでしたら外湯巡りってのあるんですけれどもやはりその一元客であろうが あるいはそのシーズン中スキー場の定期券をシーズン券を購入しての人もいらっしゃると思うんですけども外湯巡り本来はしていただいて利用していただいた方が観光の街ユーザーとしては最大の魅力ですしそうあってほしいとは思うんですけどもやはり場所によっては露天風呂があり場所によってはサウナがあり場所によってはジャグジーがありというような魅力はあるんですけども私が話をさせてもらっている理由の一つとして多くの方は車での来場が多いんですけどもやはり冬期間はそのスキー場へのシャトルバス利用で 来られている方もかなりいます。あるいは路線バス利用も多いわけなんですけども、まあ、そういう人たちは定休日の場合どこにも行けない、まあ、むしろ私なんか聞かれると時間のない人については湯沢駅構内にある温泉を案内したり、時間のある方については駒子の湯を案内したりというようなことをしておりますけれども、当期間だけやはり期間を区切ってもなんとかそのできないものかねと、それだけの価値はあると思うよという話をお客さんからも地域からもあるいは声として上がっております。確かに管理上の問題や運営上の経費の問題いろいろとあると思うんですけども、まあ他のユーザーを外れた地域に行っても温泉施設があるとこ行くと、まあ、今日はここの温泉休みなんだっていうのは、まあ、これ当たり前になってます。まあ当たり前になっているのが一般的な状況なんですけども、ユーザーはやっぱり違うよな、冬だけ全日やってるよなというような、まあ、アピールもあるんじゃないかなと私は思いますが、現時点の1回目の答弁では調整非常に難しいという話なんですが、何らかの形でこれを検証する必要もあると思うんですが、その辺のじゃあ1年間だけ限定でやってもか、あるいはシーズン中の2ヶ月だけ限定してやってみようか、検証してみようかっていうようなことも踏まえて、そういうことはできるかできないかお伺いいたします。
6番関忠雄議員の2回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは関議員の2回目の質問にお答えをいたします。確かに観光の町とすれば冬期間スキーのお客様425万人も、ごめんなさい、215万人も来ているわけですから、その方々がさまざまにそれぞれの5つの施設を使ってお風呂に入っていただくということが可能であればというふうに思いますけれども、ただ先ほども申し上げた通り、その経費の問題等々もございます。人的な配置というような問題もあってですね、なかなかその実現に至っていないというところがございます。まあ、1年だけ検証してやってみてはということですけれども、まあ、現段階でですね、26年度の予算についても、まあ、灯油代が高騰したというようなことで、まあ、700万円上げているというような状況がございます。売上を見るとですね、1箇所で平日は約5万円、休日あるいは休前日というような時が15万円から20万円というような金額になっているそうでございます。この24年度のその温泉利用のお客様を見るとですね、36万1380人ですけれども、そのうち一般いわゆるその会員として使っていない方々がですね、大人が17万2511、子どもが14,813ということで、約20万弱のお客様が使っているわけです。その割合が土曜日と日曜日また平日というようなことがあるわけですけれども、今はもう昨日もテレビ等でやっておりましたけれども、やはり人件費が高騰したり人員があまりいないというようなことで、ユニクロもその臨時を正職員にしてみたいなことがありますが、ユーザーにおいてもですね、さまざまにやはりその労働供給力というような部分から考えても、やはりそのきちんとしたその時だけ来てくれというような人がなかなかいないというような、そういう実態があるわけでございます。率直に言って、観光立庁の再生というものを掲げて、さまざまに今政策を打ち出させていただきたいと、こう考えていることからいけば、その毎日ですね、その運営をしていくということがあってもいいというふうにも思うわけですけれども、先ほども言いましたけれども、やはり集中と選択 という部分も、もうやはり考えていかなければならない。出すところは出さなければならないけれども、切り詰めるところは切り詰めなければいけない。そして新たな税収をという、この3つがうまくこう回転していく好循環というものを生んでいかなければならないというふうに考えているところでございまして、ぜひですね、ご理解をいただきたいというふうに思っておりますが、段階的にまた情勢がですね、今も少しずつ景気の方が上がってきているというようなこともございますので、そこらの実情実態というものを踏まえる中で検討していきたいと思いますが、今ほどのいわゆる質問ではですね、先ほど1回目でお答えをさせていただいた通り、今の段階ではやはり現状をで進めさせていただきたいと、このように考えておりますので、よろしくお願いをいたします。
町長の答弁が終わりました。6番関忠夫議員に3回目の質問を許します。
はい、ありがとうございました。最後に検討する余地も残ったような答弁でしたが、現状実情、実態を見て、状況によってっていうようなことも踏まえての答弁でした。そのような声があるというのも現実の話ですので、これから何か機会がありましたら、テストケースでも結構です。やってみたらやはり問題はあったけれども良かったなという結論が出るようなことも踏まえてですね、温泉の町湯沢、訪れる環境観光客におもてなしの考え方含めてですね、お願いをして、3回目の質問は終わらせていただきます。
答弁はよろしいでしょうか。
はい、結構です。
はい、それでは以上をもちまして6番関忠夫議員の一般質問を終わります。暫時休憩いたします。ただいまの時刻は10時50分です。11時10分まで、休憩をいたします。